光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、高見街道です。グレース宣教会高見街道は、八尾市の真ん中に位置する高見町に、グレース宣教会の第2番目の教会として建てられた住宅街の中にある家庭的な雰囲気の教会です。毎週日曜日には元気な子どもたちが集まってきて、日曜学校が朝9時から始まります。一般の礼拝は午前11時から行われ、誠の神様、イエス・キリスト様を信じ求める人たちがたくさん集っています。礼拝では手話通訳も行われています。ウィークデーには水曜日午前10時30分から婦人の集会、木曜日夜7時30分から祈りのための礼拝が毎週持たれています。ホームページで詳しくお分かりいただけますので、グレース宣教会高見街道で検索してください。教会を通して多くの方々にイエス・キリスト様の福音を伝えています。あなたもぜひ教会へいらっしゃいませんか？どなたでも大歓迎です。教会の電話番号は072-992-4242 住所は八尾市高見町4-7-7です。あなたのお越しをお待ちしています。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会高見街道をご紹介いたしました。それではグレース宣教会高藤源太伝道師の聖書のお話、神様というピース。
人の心には神様にしか埋められない穴があります。パズルのように神様というピースでしかはまらない穴があります。今あなたが虚しさや寂しさを感じ、人生の目的を見出せないでいるなら、その穴に神様がぴったりはまるはずです。でもなぜあなたは今神様を心に迎えることをできていないのでしょうか？それは罪があなたのうちにあるからです。罪とは、嘘をついたり悪口や陰口を言ったり、盗みをしたり、誰かのことを死ねばいいのにと考えることだけが罪ではありません。聖書には、すべての人は罪を犯したと書かれています。何が罪なのか、それは神様から離れてしまっている状態が罪なのです。罪があると、神様から永遠に引き離されて、神様との正しい関係を持つことができません。そして、罪には罰があります。永遠の命を持てず、神の国、天国に入ることができないのです。この罪は、人間が自分ではどうすることもできないのです。しかし、神様はあなたのことを愛しておられ、あなたが滅んでしまうことがなく、永遠の命を持ってほしいと願っておられるので、一人子を与えてくださいました。神は、実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命とは、いつまでも神様と共に生きること。それが永遠の命を持つという意味です。滅びるとはその逆で、神様との関係がない状態のこと。永遠に離れ離れになって、神様との関係が絶好されるということです。また神様はこの世を愛されています。この世にはあなたが含まれています。神様はあなたを愛しているので、あなたが罪の罰を受けなくてもよいように、素晴らしいご計画をお持ちです。 その素晴らしい計画とは、あなたの罪のためにイエス・キリストが与えられたということです。独り言はイエス・キリストのことです。与えたというのは、罪を犯したことのない清い完全な神の子が人としてこの地上に来てくださったということです。このイエス様があなたや私の罪の罰を代わりに十字架で受けてくださったので、あなたは罰から免れることができるのです。イエス様は人の罪の贖いとして死ぬためにこの世に与えられました。しかし弟子に裏切られ、人から罵られ、唾をかけられ、骨や金属片がついた鞭で何度も何度も打たれ、体の肉が引き裂かれ、十字架を背負わされ、十字架上に両手両足を太い釘で打ち抜かれ、脇腹を槍で刺され、血みどろのボロボロにされて苦しまれました。しかしイエス様は十字架にかけられながらも言われました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。このような言葉が極限の状態で出てくるのは、イエス様が完全に愛のお方であるからに他なりません。イエス様はあなたのために血を流して死んでくださいました。死なれただけではなく、よみがえられました。今も天で生きておられます。イエス様があなたの罪の罰をすべて受けてくださったので、あなたの罪は許されるのです。これは今あなたに必要なイエス・キリストというただ一つしかないピースです。あなたの心にこのピースを受け取りましょう。イエス様を信じるとは、イエス様を心にお迎えするということです。あなたの心にこのピースをお迎えしましょう。
続いてグレース宣教会高見街道の信徒、高藤春江さんの信仰体験談。高い穴からの救い。
私は2010年10月8日初めて教会へ行きました。この頃の私は、自分は正しさの判断ができ、悪いことをしないと考え、人の間違っている部分には目を留めるものの、自分自身には焦点がなく、解決されていない部分があることにも気づかないままでした。この日、青年の集まりの後、教会の方が、イエス様はあなたが高い穴の底にいたら、上から声をかけるのではなく、降りてきてくださるという話をしてくださいました。続いて罪の話。イエス様だけが私をその罪から救ってくださるという話を聞きました。初めて聞く話でしたが、自分には生まれながらの罪があることを素直に理解でき、お祈りをしました。この時神様は自分の罪に気づかないままの傲慢な私自身に触れてくださいました。日曜日に行き始めた礼拝は、今まで知らなかったことを知っていく時間でしたが、神様が私のそばにいてくださっていることを実感するものではありませんでした。その当時の私の生活は、祖父の介護をする日々が続き、言いたくないのに出てしまう言葉、私の側からは本当に神様のことを見ていない日々でした。育ててくれた祖父への感謝を表し、ひとときひとときを大切にしながら過ごしたいと思うのに、だんだんと心が向き合えなくなっていました。そのような私に、2012年12月24日神様はより強く触れてくださいました。介護施設より、祖父が救急車で搬送されているという突然の連絡。急ぎ運転する中、私は初めて神様が助けてくださると信じる思いだけになって祈り続けました。新しい年を迎え、入院生活でしたが、祖父との時間が数ヶ月与えられました。弱い思いになっていた私に神様は、 私たちのあった試練は人の知らないようなものではないし、真実で正しい神様は耐えられないような試練に合わせることはない。それどころか試練とともに脱出の道も備えてくださる、という聖書の言葉を与えてくださいました。自分が今までに感じたことがないくらい苦しく感じることの中にも、神様が与えてくださるものがあることを知りました。この時、神様に対して本当に自分が向き合い始めることができました。神様に委ねきれていない自分を問われることもありますが、神様の備えてくださった時が一人一人にあることを信じ、神様の愛に守られ続けている中をしっかりと歩んでいきたいです。
Thank you.